今日は一つの説だけということで、一般的に無教会の集会では、たった一つの説を礼拝の内容として取り上げるということは、私の記憶では50年間一度もなかったと思います。いろんな全国集会、四国集会、その他のところでもですね。無教会は、あるところからあるところまでずっとですね、いわば古典の枕草子とか、そうしたものをするように、ずっと学校で勉強するような形で一節がずっとやっていくと。大体そういうことが多くて、私が初めて京都の集会に行った時もそうで、その時はただしですね、一節一節あんまりですね、意味が深くないようなところだったものだから、もうちょっとうんざりしたわけですね。それで1時間45分びっしりあるわけです。1時間半の時もありましたけど。で、あとのわずかで、賛美と祈り。賛美歌ももちろん2つだけと決まっておったんですね、ずっと。そんなことで、終わったら、12時に行ったら、それ越して行っておったら、ドアを開いて、もう時間ですよ、と。部屋の係の人が言いに来たと。賛美歌歌ってる時でも、やめなさい、ということで、終わったらさーっと出ていくということで、取り付く島がないという感じだったんですね。そういうことで、聖書の研究ということがですね、集会の名前にも多かったわけです。この徳島の集会も徳島聖書研究会だったんですね、昔はね。堤さん、横浜の集会に、で、帰られたけども、その人が来て初めてこの徳島で、それまでに若干の数を負った人たちを集めて、その名前は徳島聖書研究会ということだったんですね。研究ということならばですね、当然、一つからずっと漏らさずですね、全部をすると必要があるわけですね。しかもギリシャ語、ドイツ語、英語、アメリカ、ヘブライ語ということは必須になるわけです。研究ということなら必須になりますよね。枕草子の研究する。それから、口語訳になったものを研究すればいいことは、それも全く意味がないわけです。そんなことで、研究会ということはどう見てもですね、それはイエス様とかパウロとかが言ったような分かりやすい言葉になるとも違うということで、次第次第に研究会という名前の会はなくなっていったわけですね。我らのところずっと前から、私が入る前から、徳島聖書集会という形にも研究というのを外しておったわけです。まあ、とにかくそういうことで、でも一般の教会、なしは歴史的にいろんなところ、有名スパージョンにしてもですね、たった一節をですね、非常になく、しかも、非常に詩的な言葉も散りばめられて、驚くほど長い内容ですね。それをマイクもなかったからですね、肉声で大きな声で張り上げて、しかもたくさんの人に言うということで、非常なエネルギーを要したようですね。日本では教会多いと言って、それで100人やら200人、最大級の教会って言いますけど、桁が違うわけですね。1000人とかいう数が集まるということで、これは、外国でもそうですね。日本の教会、どのくらい大きいところで100人、そんな小さいの？桁が違うということで、そういうことでやったわけです。それでですね、ただ一説に、含まれている非常にこう豊かな意味をですね、いろんな方向から語ると。そのために相当な準備をしてですね、されておったということです。で、今日は、この一章はいろんなことが凝縮されていると繰り返し言いましたが、その、18節に最後の区切りになってますね。次からは初めてのこの奇跡という、いや、奇跡ではなくて、証ですね。イエス様を証しする洗礼のヨハネのことが出てきます。だから今日のところで一応最初のですね、非常にこの凝縮させた一つ一つの言葉に深い意味を込めた箇所っていうのが一応ですね、ここで終わるからです。で、締めくくりの言葉になっているわけです。で、ここで最後に置いたのが、神を見た者は誰もいないと。けども、父の胸、懐ってあります。英語ではブザムです。胸のところにも中心ですね。 ハート、その胸におる一人子である神、この方キリストこそが神を示されたんだと。神を見た者はいないっていうことをですね、これは旧約聖書では神を見ると死ぬということはずっと新約の時までずっとあったわけです。ちょっとその具体的な例も出しておきます。これは四式というところにですね出てくるマノアという女人、マノアが奥さんに、私たちは神を見てしまったから死なねばならないと言ったと。四式の13の22にそういう言葉があります。ごく普通にですね、神なんか見たらですね、人間の汚れのあまりに変に裁かれるんだ。だから裁かれないと遠くでおらないといけない。近くに行けるのはもう本当に選ばれた人だけ。モーセが市内の山に登った時もですね、汚れを清めなさいと。そのまま登ってきたら汚れのために殺されるんだと。で、モーセだけが登るということがあったですね。そのようにそのぐらいですね、神様を見たら死ぬなんていうことは、日本の感覚では考えられないですね。そらそうですね。何でも私の家の近くにあるこのタヌキを神様とする神社もあるわけです。それを公園の整備のためにちょっともうのけようと言ったら反対運動を起こってですね、保存する会というのが始まったとかいうふうなことがありましたが、タヌキなんてですね、その見て死ねえこと絶対ありえないわけです。拝むようこと本来、タヌキ来た頃神様いい人おるだろうかと。不思議なことに日本ではタヌキでもキツネでもヘビでもですね、人間の体の一部でも、じゃそういう神社もあるわけです。私は日本の神社のご神体とされている本を全部書いてあるような本を持っていたら、本当に驚かされるような。もちろん靖国神社も、これもたくさんの人、戦争で死んだ人、相手を殺したような、残虐の方で殺したような人、ひどいことをした人、みんな英霊と称する、神様として拝まれる対象。英霊というのは神様と別名で言ってるわけです。英霊、優れた霊で拝む対象になっている。日光の東照宮も徳川家康ですね。そういう人が、野倉門、もういろんなもの、天皇はみんな神様と。今から76年ほど前までは、昭和天皇まで、裕仁さんまでがですね、天皇のことをさん付けで言ったら絶対ダメなんてですね、でもおかしな話ですよね。それはなんでか、さんなんて岸からんと、これだけで逮捕されるぐらいです。裕仁、歴史的な人物を呼び捨てなんですね。本来やったら裕仁というのは本当なのに、その年号昭和で呼んで名前になってしまう。ね、前の天皇もですね、死んだら平成天皇という名前になるわけです。それを言うとしても、そのように、何でも人を殺した人でもですね、動物でも何でも神様にすると。大きな木も神様にすると。いうぐらいに日本では、汚れも関係、何も関係ないという感じですね。これは聖書の世界では、そういうに、その神様を見ただけで死ぬんだと。汚れのため。いうぐらいに、この汚れ、罪に対する感覚は違うということです。そういうことがまずあるわけですね。そこでこのように、神を見たら死んでしまうんだと。で特別な例外としてですね、神を見たということが書いてある。モーセであっても神を見たっていう表現ではなくて、神の言葉を直接に聞いたということになっているわけですね。で、それはどこにあるかと。神を見たということは、旧約聖書では誰が書いたと。誰が受けた啓示の中にあったかと。それをちょっと思い出してもらったらいいかと思いますね。 それは、イザヤ書の6章の初めにあります。イザヤ書の6章ですね。スカイプの方々には、メッセージを見かけます。6章の初め。6章の1節とまた5節を参照してもらったらいいかと思います。日本語訳では、まあ、ちょっと分かりにくくなっていますが、私は、本来私は見た神よというわけですね。私は主が高く上げられた御座にして、子供たちは神殿に見ての見たになりますから、なんかはっきりしますが、私は見た。その姿は何かということで書いてあるんです。子供の姿がずっと見つけおると。それに神を見た。ということは、だからさっきも言いましたように、ああ、私は滅んでしまう、滅ぼされると。汚れた唇のものと、汚れた唇、それはさっきも言われたね、汚れた心から出る。本質的に汚れてるんだ。私の目が主を見たのだから、もう滅ぼされてしまう。これは思わず反射的に出た叫びだったんですね。この、そういう6章の1節と5節を見てみたら、そういうことでわかりますね。6章の1節と5節。で、こういうことともう一つですね。もう一つは、ダニエル書の7章です。1392ページですね。ダニエル書の7章の、9節。1392ページにあります。コメント欄にはこれもすでに出してあります。ダニエルが、と見ていると、ですね。王座が見えた。要するに神様が見えたというわけです。ここで前にも触れたけど、火の老いたるものなんていう表現は日本語としてこんなん意味ないですよね。誰が誰かに向けて火の老いたるものって意味はないわけです。これは永遠の命を持っている。永遠に生きていると。火がずっと重なっている。永遠的におられる方という意味でこういう表現になっているんですね。で、その頃も雪のように白く、真っ白。しかも燃える炎のこと言って、汚れなき姿ということが強調されている。それから悪の力をですね、燃える火のような力で焼く滅ぼす。悪の力に完全に勝利をするお方なんだと。殺すお方なんだということが出てきます。こういうふうにですね、イザヤとかダニエル書においては、実際に神様を見たと。いうことがあるわけですけど、まあ非常に例外的ですね。ニザにおいて、さっきも言いましたように、神を見たらもう滅んでしまうと。それずっと続いておったから、新約時代になっても、ペテロがイエス船に乗って、夜通し、こう、漁をしても、魚が全く取れないけども、イエス様がもう一度網を下ろして取ってみなさいと。書いておいた。これは人間じゃない。ということでですね、ペテロは、私が離れてください。と思わず言った。私が汚れたものです。というふうに、それぐらい、人間の汚れということを深くこう自覚していたということですね。それと、神様はその汚れを徹底して清めるお方だから、ということが、わかるわけです。それとですね、それでほんなら神様を見たという例がある。これは極めて少数、二つのぐらいの例しかないわけですが、 今日のところで どうしてですね、かつて神を見た者はいないと、なぜ言われているんだろうか。ということですね。まあ、こういうことはずーっとこのまま表面的に読んでいたら、そんなことは思わないところですけれども、今のような旧約聖書の例を知っていたらですね、以前は実際見たと。しかも神からですね、一時的に死を清められて、そして、啓示も受けたと。どうしてだろうかというと、ここに大きな旧約聖書で神を見たという違いがあるわけです。それはどういうことかというと、神を見るっていうけども、神様は何か霊的な存在です。そもそも霊っていうのはこの目では見えないわけです。これは一種の比喩的な表現であって、人の表面を見ないで心を見るっていう方もしますね。そもそも心なんか見れない。肉眼で見えないわけだけど、心で見るっていうことは心で感じ取るっていうことですよね。そういう例はこのヨハネの福音書にも実際に使われているわけです。
すみません。一旦切れてて、吉村さん、カメラがこちら
に。はい。それでですね、まあ、見るということに関して、まあ、ヨハネ福音書は特にいろいろな動詞、言葉、名詞も使っているわけですけれども、人が、ですね、新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。神の国に入ることはできないという表現もあるし、神の国を見ることはできない。これ、ヨハネの3章にも出てきますね。神の国をでも、これ、新たに生まれたらでも見る。ことはできるということなんです。神の国は神様のご支配している愛や真実、あるいは正義、そういうご支配を見ると。そういうふうにご支配されて見るっていうことははっきりわかるということをですね、このように、では言い換えたら、霊の目で見るという感じで言ってるわけですね。だから、このヨハネ福音書は特に見ると言ってもです。この肉眼で見るということと違うわけですよね。それは神様って無限大の大きいものをですね、宇宙の星から何か全部作った。何でもできる全てのことを見通したり全てできるようなことは、この小さな肉眼で見るはずがないわけです。隣の人の心の中で見えないんです、普通はですね。だから神様は完全に霊的存在であるから、それをこの肉眼やらで見るやることはありえない。すぐに分かると。だからこの神を見るということも、神の本質とはっきり分かる。ということですね。自分の心なし、魂とはっきり分かる。感じ取る。そういうことを言ってるわけです。で、もう一つの例をちょっと挙げてみます。うん、例えばですね、ヨハネ福音書の3章の36節ですね。ヨハネ福音書の3章の最後。ここで、これはこの訳だけを見ると、何のことが、今、私が言ってることは関係ないように見えます。3章の終わり。御子を信じる者は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かる ことがないばかりか、神の怒りがその上に留まると。神様の怒りだなんて、そんな風なことは、まあ、聞きたくないという人が多いんですけど、これは裁き。何らかの裁きがある。これは、御子イエス様の真実や愛というもの、こんなものはないとかですね、嘘を言ってもカンマンだと。人をいじめてもカンマン。それは御子に従わない。そんなことをおっしゃったら、それは神様の裁きを受けるのは当たり前ですよね。そういう人の心は固くなって、そして、美しいものは真実に感じなくなる。それがすでに裁きなのです。神様は人間に怒ってですね、どうかするとこういう意味とは違うわけですね。その言葉をですね、その表面的に受け取ったらいけないことで、御子の本質なら愛に従わないとしない。そんなものはないとか、憎みやっても我慢とか、悪いやつやっつけていいんだと、いじめてみると、そんなことをしてたら当然ですね、2×3=6 である必然的に、神様の裁きはもうすでにそういうことをしている。心が受けているわけですよね。美しいものは何も分からなくなる。本当の友達もできなくなる。もうそういうことを考えている人が直ちに受けているわけです。だからこれごく当たり前のことで、神の怒りや言葉を聞きたくないとか、この時読みたくないという問題とは違うわけですね。ここで言いたいのは、本当別です。命に預かるというこの訳ではしているんです。本来はこう見るという言葉なんです。これは、だから、原文が見るということで、英語訳では大概見るというふうに訳してあります。ちょっとコメント欄にこれも入れておきます。プリントに書いてあるのですけども、ちょっと今、渡してなかったと思うんですけども、今コメント欄には書きました。この新教訳では命に預かるという結構原文はホラーを見るという動詞が作られているので、ほとんどの英訳はこの see life、Whoever believes in the Son and eternal life, whoever disobeys the Son will not see life. 命を見ない。他のものですね。Whoever rejects the Son will not see life. このヨハネの福音書では命、永遠の命ですか。この命を見ることができない。こういう表現になっているわけです。普通は命を見る。永遠の命、神様の命を見ることは考えられないようなことなんですけども、そんな風に神様を見るという表現も当然あるわけなんですね。本当にわかると。受ける、わかると。ここではまあ、預かる、共有する、受けるという表現に、この訳詞書いてあるんですね、新教訳で。だから、この訳によってですね、この訳だけが命に預かる。預かるようなあんまり使わないですけども、これは共有するということですね。命を共有させてもらえないと。そんな風に、それ本来は見るということはこんな風に訳しておる。訳する人によって、日本語の選ぶときに違う言葉を選ぶわけです。で、そういうことでですね、結局のところどういうことを言いたかったかというと、神様を見るということはですね、この私たちが誰かを見るように見ると全然違うということなんです。だからこそイエス様は、非常によく知られた言葉で、神を見るということが約束として与えられていると言われたわけです。どこか、特に有名な箇所ですね。これは、ああ、幸いだ。マカリオイっぽいっていうことですね。マカリオスという言葉ですが、ああ、幸いだ。心の清いものは、なぜなら、なんとなれば、原文には理由があるわけです。ですから、英語訳でほとんどすべても、for、なんとなれば、あるいは because という訳なんです。どうしてかというと、というわけですね。神を見るからだと。ああ、幸いだ。祝福されている。心の清い者たちは。どうしてかというと、 神を見るという、いわば賜物が与えられるからだということなんです。この日本語ではそのどうしてかというとっていうのが抜けてるんですね。ちょっと、読んだ時の口調が良いようにするためにそういうふうにしてありますが、原文は理由があります。心貧しき人たちは幸いだと。なぜかというと、天の国はその人たちのものだからということにつながるんですね。そういうふうにですね、心を清いものはということの前にあるんですね。さっき言ったように。心が本当に傲慢ではない。自分の罪を深く知っている。限界を知っていると。本当に小さいものだと。取るに足らないものだと。心貧しい、霊的に貧しいものは幸いだと。なぜかというと、神の国と大きなものがその人に与えられるんだと。言い換えたら、罪はない。自分は悪いとこない。あ、誰かが悪い。あるいは世の中は悪い。そういうふうに言ってる間は、神様のご支配って全くわからないもん。それと同じように、そういうふうにしてですね、神様のご支配を受ける。そして聖霊を受けるときには、心が清められて、神様のことがはっきりわかるようになる。それを神を見ると言ってるわけですね。神様の愛がはっきりわかる。そして神様の真実もはっきりわかる。そういうことは神を見るということに含まれるわけです。そして、まあ、さらに、まあ、祈り、あるいは聖霊を豊かに与えるときには、そういうことを語りかけているイエス様のお姿をはっきり感じられるということも当然あるわけですね。長く祈り続けている。他のいろんなものに知り添って祈り続けてなると、本当にありありとですね、身近にイエス様がいて、語りかけてくれているように実感をすると。そういうところまで導いてくださる。ということですね。実際に、私が過去にもっと時間があるときにですね、若いときには、近くをいろいろ大きな山を、私の東側の山を繰り崩して、土建工業の土建屋さんの人が、そして、まあ、広場に来てしまおうという工事をした。で、まあ、景観変わってしまったんですね。山がちょっと手東があったんですけども。でも、その大きな広場ができた大きな、崩れた石がいっぱい置いてあったものだから、そこの広場だから、夏なんかはそこで風を吹き通すか、蚊が来ないわけです。私の家は蚊がいっぱい山の上に登ってくると群がってくるんです。群がるあだはたけりと、本当にいつも群がる蚊をついてくる。あんなことは経験できないと思う、その家では。わーって寄ってくるわけですね。でもそこはいないから、そこで長い時間の祈りをするということをいつもしてたわけですね。まあ、10分、20分ではないわけです。まあ、30分以上、1時間とか、時の1、2時間近くと、本当に心を込めて真剣に祈っておったら、本当にイエス様が近くで語りかけてこられる。で、何か清い水が流れ出すという感じですね。また別の裏山の方行って、そういう蚊が来ないような風通しがいいところで、山だからそういうことができたわけですけども、そういうことも、いろいろあったものだから、一層よく感じられるわけですね。神様だから単に信じるというだけではなくて、感じるようになるということですね。これは人間同士でもわかりますよね。あの人言うことはまあ嘘は言わない。信じる。信じるということとその人の愛を感じるというのは別なわけですね。その人の真実を実際に実感をすると。遠くによっても何かその人の愛を思い出すだけでその人の愛、真実を実感するという。信じる人はパッとこうできること。あの人は私信じてます。とか言って、その人が愛があるとか、その人の心を実感するということは、まあ、別です。そういうふうに、神様を信じるということは思い切ってパッとできることですね。どっちを選ぼうかと。ただこう日曜日でも。これはちょっと言ったらいい方があると。ところがこっち日曜日礼拝。どっちにしようか。決断、あ、神様を信じて、どうなるか思い切って信じていこう。これ一瞬で決まるわけ。それに信じるという決断、場合によってはですね、 どっちかをどうしても選ばないといけない。両方選びたいけど。決断を一瞬、パッと決めるのは、の1秒もいらんわけです。でも実感するということとは別ですよね。人間のいろんなことを実感する。神様を信じるということに一瞬でもできるけれども、私が十字架のキリストであがなってくださったということを読んで不思議な食感でパッとこう信じられた。ずっと50年以上それも続いて揺らがない。でもそれからですね、イエス様の愛っていうことをより深く実感するまでずっと時間がかかっていた。今でもほんのわずかですよね。もう無限に深いからイエス様の愛。あ、これ十分分かったよ。ありえないよ。分かって、これ分かるほど、あ、さらに奥が深いのずっと奥にある。ということですね。まあ、人間のそうですね。皇室の方が結婚したということが、この人の相手の親がどうこうって、それはもう普通でもこれは問題起こるだろうけども、みんなが騒ぎ立てるような問題でないわけですね。国が滅びると全然関係ないことですから、国の方向とか。もう大騒ぎして、その自分たち心を守るとか言っても、心なんか人間がどんなに愛し合ってるといったところで守れるもんじゃないですね。むしろ心が結婚とか男女関係によって破壊されるということもたくさんあるわけですね。そういう意味で、人間の心や夢を結婚して守れるとかいうふうなことではなくて、結婚しても結婚していなくても、あれどんなに罪を犯しても、全くね、別にあると。さっき最初に言われた、私たちを守るものは別にあると。あの山々を作られた、すべてを作られた神にあるということですよね。まあそういうことで、この、ああ、幸いで心を清められたならば、清められるというのは十字架のイエス様の流した血潮で私たちは許されたんだと。清められた。信じるだけでもう清みを受けると。いうことですね。まあ、汚れたと。こと思ったり、言ってしまったと思ったら、すぐに十字架のイエス様を会うと、私たちは清みを受けると。なんとなくそういう気がしないと言って、まず信じるというわけですね。神様の愛はそれと大きいんだと。もう信じる。ここにおいてはですね、頭の良い人、頭の良くない人、数学ができる人、数学がわからない。関係一切ないですよね。むしろ私も実際に知ってますが、学者の方々はかえってですね、信じられなく、いろんな本をですね、読む必要ない本までいっぱい読む。学者っていうのは頭を見ていろんなことを言うてる人です。そうしたら、こういうことを言ってる、こういうことを言ってると、もう考え方散乱して、幼子のようにイエス様の御言葉、聖書の御言葉を幼子のように受け取って信じるということはできなくなったんですね。まあそうして、聖書学者でありながら復活が信じられなくなると。まあそういう、これから、この、例えば福音書でも啓示を受けて書いたんだと。ということは信じられなくて。これは人間が、ルカなりヨハネが考えた末に、熟慮の末に書いたんだとか言い出したり。だから他の考えも入ってきて、これを編集しただけだとか。そういうことも、これは神様の啓示であるんだということをまず信じる。という姿勢が大切なので、調べてして啓示だとわかるということではなくて、かえって調べて研究してからですね、神様の直接的な啓示だと、メッセージだって分からなくなる人たちも多いわけです。だからイエス様の時代でも、律法を専門的に学んでいて教えてした律法の学者が帰ってイエス様を激しい敵意を持ってですね、そして滅ぼそうとするまでなっていたと。立法学者、指導者ってたくさんいた。祭司たちもたくさんいたのに、不思議なほどいなかったわけですね。イエス様に従おうとしても。そういうことを見ても、これは非常に神様平等に作ってくださってるのがわかります。学問があろうとなかろうと。ある人はある人でそれを神様のために使うように言われてるんだって、そして幼子らしさを失うようには神様は本来望んでいないわけです。 罪を犯した人も、あれのんびりした人も、なんかの能力、スポーツでも、美術でも、音楽でも、優れた人は優れた人なりの幼なじみの心になったら、本当に良きものが与えられて、神を見ると。そして神を見つつ、作曲をしたり、絵を描いたり、仕事をしたり、いろんなこと、奉仕をしたり。そういうものを、神を見るということを、いろんな時にある。相手に十字架の血を仰ぐ、信じる、聖霊を受けると、御言葉を聞く、二人三人、集まるところに私がいるという、聖霊なして生きているキリストがおるから、こういった集まる方が一層ですね、清めを受けると。それからもう一つ、これは神様が、いろんな人に起こすことは、苦しみを与えることで神様が見えるようにするということですね。どんなに本を読んでも、また、老人になっても、苦しいことも経験してない、苦しみや悲しみも経験してない人にはなかなかわからない。で、多くの苦しみや悲しみは、神様を見るという祝福、与えられるようにする神様の大きなご計画なんだということが、だんだんと分かってくるわけですね。パウロも、神の国に入る、神の国を見るには、多くの苦しみを経験しなければいけないと。だからこの人に特別に神を見させようと。神様の愛や信じたその力を見させようと思う人には特に苦しい経験をさせるということも実際によくあることですね。50年も前に非常に無教会の、藤井武史ですね。藤井武史さんが、神様を見るって言うけれども、自分は、あの人も奥さんが死んでしまって、5人もの子供を残したわけですね。非常に、だから、藤井武史は困ったけど、その親族にあたった柳原はですね、自分の家族あるのに、その5人の子供の世話をも引き受けたりしたり、大変なことをされたわけですけども、その、藤井武史さんが、自分の神様はですね、涙の中からですね、会うときに最も御顔を拝することができると感じると。そういうことを言って、今でも50年経っても覚えておるわけです。研究して御顔を分かるようになったりですね、外国があちこち行ったり旅行したりしていろんな珍しい見たからそうなる。あるいはメダルもらったから表彰された。そんなこと関係なくですね、深い悲しみの中から神様を本当に心から会う。それも詩編にたくさんあるところですよね。それと一番神様、御顔がわかる。神様、イエス様を見ることができる。会うことができると。そういうふうに、この世ではみんな誰でもですね、重荷があり、悲しみがあり、苦しみがあるけれども、それを通して神様を見るという祝福が与えられるようにという、そういうご計画があるということなんですね。そういう苦しみによっても私たち興味がある。単なる享楽遊びによっては心が汚される。このテレビなんては大概そういう飲んだり食べたり遊んだり、下品な言葉を言ったり妙な服を着たり髪も茶色、女子がやたら出てくるんですね。もちろん見せた人も見ないけれども、録画の関係でちょっと番組合わせをするとき、録画したものをほとんど見ないようにしてる。録画だったらさーっと飛ばせるわけですね。いろんなときだけ科学や医学、医療や政治関係、福祉関係、必要なものだけを持って、食事の時に、で、飛ばすとまたさっと飛ばせると。そういうことですね。見れば見るほどそういう意味では汚れるというのが非常に多くなってしまっていると。それが最初も言われた、前にも言った若い人たちが自殺って世界的に非常に多いということですね。につながっていると。政治の無関心もそうだと。はい。そういう意味で私たちは、さまざまな苦しい経験があるとよく見えるようになるんだけども、一方では神様は、神様の本質である清さ、美しさというものをですね、これも一応神様の本質の一部ですよね。 それを見ることは、この自然世界の中にいっぱい作ってくださっているということです。地上のこの様々な花というのは本当に種類がいろいろあるわけですね。小さな花でもループで見ると本当に美しいわけです。毎日の大空、青い空、雲、それ自体がですね、神様の本質的な美しさ、清い美しさですね。人間の美しさってのは、どこか、汚れが、女の人は特に綺麗な服を、他の子、テレビに出てくる人なんか、ああ NHK の天気予報の女の人でも服をいつでも変えてる。あれも視聴料、聴取料から特別に服装デザイナーを雇って、毎回毎回、こう、ああいった NHK の視聴料からかかって、ああいう一日で終えて、おそらく捨ててしまってると思いますよね。そんな無駄なことを、やってるわけです。そんなことを思うだけに綺麗な子を聞いててもですね、よう無駄なことをしてると思うだけですよね。だから、全然本当に綺麗と思えないわけです。マザー・テレサのたった一種類の服をですね、聞いて、それでも本当の美しさを感じられる。そういうふうに人間が作ったものをどっかですね、人間に見てもらいたい。この綺麗なものって、儲けたいと。調子を浴び詰めたいと。そういうのが必ず入ってるけども、自然の羽や木やら、それは一切それはないわけですね。あれは虫の音楽、ことのさえずり。ですから、そういうものこそたくさん触れなければ、私たちは汚れてくるのを清めることは難しいという。だから神様は周りにいっぱいそういう清い自然を作ってくれてあるわけです。今、夕方になったらですね、これはずっとこの数十年来なかったと思いますが、金星と木星と土星が同時に見えるんですよね。うん、いつもと前も言ってます。必ず見てない人はですね、なんかね、そんな見たことがないっていう人多いんですよね。その何を見てるか、いっぱいテレビ余計なもの見てやって、本当に神様あの、きらめき、人間を汚すことのできないほどのきらめきを持って語りかけているのも見たことがないという、とても残念なことだと思います。西の空を見た。西ってちょっと今から南東に近いです。もっと、いつももっと西の方に見えること多いですけど、南東の方、夕方に乗ったらですね、ひときわピカーッと光ってる。瞬かない。それは金星です。東の方にまた同じピカーッと光ってる。これは木星ですね。ですね。夕方。見えます。木星だから夜通しずっと大体見えるわけです。こう言っといても大概はですね、ほんで見てみようと思う人が中におるわけです。ところが目当て見てみたら曇ってると。で次になっても忘れてしまって。この夜の星とかいうのが難しいんですね。で、学校の、例えば小学校ってみんな理科も専科でなくて、一般の先生が教えてる場合には、小学校の先生自体も知らないと。私、老学の小学部入って実際に思いましたけど、先生方自体が、私、目視を見たことない。大概そうですね。で、これは、絶えず変わるわけですね。惑星ですから。惑星だから、木星や金星って絶えず場所、位置が変わるわけです。で見えなくなったりするから、この図鑑なんかで書いたりできないんです。インターネットにしたらいつでも見えるんですけども、これは、昔は全くなかったわけですね。そういうことで、で、この東の方に、木星が見えて、西の方に金星が見えますからね。その間に木星からちょっと右の方にちょっと弱い光だけど、それが土星です。上の方にはまだ、秋の星座の、ことの、ベガだとか、白鳥座のデネプとかいろいろありますけど、南の方だけ、見といたら、それ土星がわからなくても、金星と木星だけは必ずわかるんですね。で、それも神様がその清い美しさを、汚されることの美しさを、光と美しさをですね、私たちに与えて心を清くしてくださっておるんだと。光を見て清くなれというふうなメッセージとして受け取ったらですね、いつら見ても見分けることはないわけですね。はい、そういう身近なところからこの問題、今日のところはですね。つながっているということを思っていただきたいということです。で、この人が神を示された。 このシメスっていうのはですね、これも、神学が説明するという訳にしてあります。あれは、いろんな訳をされています。これは、語るとかですね、導くとか、そういう意味合いのある言葉なんです。そのためにそういう訳が分かれてやるわけですね。最後にこれを言って、ありますが、ね、このところは、エクセゲオマイということで、エクテヘゲモマイ、ヘゲモニーを握る、主導権を握るとか、それに指導する、導く、語る、知らせる、説明する、いろんな意味がある言葉なんですね。だから、イエス様だけがですね、本当の神様のことをはっきりと言い表している、説明している、語っている、いろんな意味を持っていっているわけです。他のもの何を見てもですね、不十分だと。旧約聖書の場合も、イザヤなりダニエルが見たんだけれども、それは神様の徹底した清いけども、罪を裁かれる神、正義の神という側面だったわけですね。だからイザヤ見て怖いと思ったわけです。これを。ダニエルが見たのもですね、完全な清い真っ白の子を着た。しかも火の火が燃えてるという、裁きの神でもある。でも、本当の愛、弱いもの、大きな罪を犯して、そしてどうしようもないという、その罪を犯して、あるいは死にそうになっている人を助けるような愛という側面を見なかったわけです。それをキリストだけがですね、はっきりとその全生涯を通して、また教え、言葉、奇跡を通して、はっきりと語り尽くしたというわけです、完全に。そういうことが込められているんですね。この一人であるか、この方こそが神様を示した、あるいは語った。説明したと。キリストを見て初めてですね、神様はどういうお方かが分かるということです。そういう意味で、この、初めにこの花一章の最初のところで、ロゴスとキリストは永遠の神と同じで万物創造したお方で、絶大なお方であるとともにですね、キリストとして現れて、それが本当の愛や真実、神をはっきりと表す、指し示す、語っておるんだと。はい、そういうことです。それで私たちも、キリスト様にこそ近づくと。人間に対しては、人間を賛美しない。その人間に動かしている背後の神様をいつも見つめるというわけですね。そういうことでなりたいと。その神様を紹介したいと思うわけです。はい、終わります。うん。